マリカジワールド。マリカジワールドはフリーアナウンサーの前田マリとボーカルの梶原ひろみがお送りするラジオ番組。マリが住んでいたニューヨーク、東京、長崎の旬な情報をお届けしています。2人のゆるいトークお楽しみくださいね。
こんばんは、フリーアナウンサーの前田真理です。
こんばんは、ボーカルの梶原ひろみです。
こんな慌ただしい時期にちょっとリラックスできる方法を見つけましたよ。
どんな方法ですか？
はい、梶ちゃん、フェルトボールネックレスって知ってますか？
ネックレスまでは知らないですけれども、はい、フェルトボールはわかります。
あのコロコロコロっとちょっと丸まった毛玉みたいなものなんだけど、まあ本当ね、フィルターの生地ね。で、結構原色のカラフルで可愛いものが多いですよね。
はい。
で、それのちょっと大きめの、そうですね、親指の爪の大きさぐらいの、
はい。
フェルトボールにエッセンシャルオイル、アロマオイル、
はい。
を少しつけて、で、持ち歩くと、ちょっとこう、リラックスしたり、そう、集中力を高めたりできるそうで。
じゃあネックレスなので首元からそのアロマの香りが漂ってくるような感じですか？
そうなんです。で、私もそういったのあったらいいなと思って、例えばロケットのようにガラスの瓶になっていたりだとか、はい、あとは金属製のものとかいろんなデザインがあったんですけれども、
はい、
で、今ちょうど寒い季節だし、そういったこう、ね、洋服とかも生地も厚いものが多いので、
はい、
組み合わせも可愛いなと思って、ちょっと今いろいろ見ているところなんです。ピアスもありましたよ。
うわ、じゃあマリちゃんがどんなものをチョイスするのか楽しみですね。
はい。
アロマオイルといえば、私もハッカ油使っていますよ。
よく最近本屋さんとかにもコーナーできてますね。緑色のハッカ、あのハッカみたいなこう爽やかな香りですよね、
はい、そうです。小さい瓶に入っていて、キャップがペパーミントの色のもので、
はい、
北海道の北見ハッカ通商っていうところが出している商品なんですけれども、はい、以前ヘアメイクさんがね、そのメイクしてくださる時って1回メイクオフして、うん、で、はい、改めてメイクしてくださることが多いんですけれども、
そうですね、
そのメイクオフした時にハッカ油でヘッドスパみたいなことをやってくださったことがあって、
それは心地いいかも。
そうなんです。ハッカなのでこうスーッとする感じもあって、でもこのここに塗ると肩こりに効くんだよとか、
ツボもあるんですか？
はい、教えてもらって、それからはあの小さい瓶で1000円くらいで売っているんですけれど、はい、いつもカバンの中に忍ばせて、こうちょっと疲れたなっていう時にこめかみに一滴ずつとか塗るようにしていますよ。
へー、あの香り私も好きなので今度ちょっと試してみたいと思います。
おすすめです。
で、かじちゃん、
はい、
先週末とても素敵な舞台を見に行ってきたんですけれども、名前がスーパーレートブルーマーといって、
はい、
トシカプチーノさんというニューヨークに住んでいる舞台芸術評論家の方が、本人が一人で展開して歌も歌うし、自分の、ま、自伝ソロミュージカルなので、どんな風に生きてきたかというのを舞台上で展開される、とてもね、笑いあり涙ありの、そうでしたよ。
評論家の方がご自身でパフォーマンスされるって珍しいような感じがしますね。
はい、ブロードウェイの世界でずっと働いてこられたので、例えばレントというすごく有名な作品ありますよね、
は
い、
そうですね。
その日本の版権を取ったのこのトシさんなんですよ。
ああ、じゃあトシさんがいらっしゃらなかったら日本ではレントは見れなかったんですかね。
そうなんです。なのでもう早い時期にも響きがあってとても素敵だったんですけれども、
はい、
何より博多弁の響きも結構懐かしくというか人間味があって聞こえてきて、
福岡出身の方なんですか？
そうなんですよ。博多に生まれて、で、思春期に自分がゲイである男性が好きだということに気づいて、でも その時は周りの人には言えず、
うん、
30代前半まではサラリーマンもされていたんですよ。ただやっぱりその歌っていうものがとても好きで、高校2年生の時にオーディション番組のスター誕生というものがありますけれども、
はい、
そこの決勝大会にも出場するぐらいすごく認められていたんですけれども、当時は男性としてまだ出ていたんですね、
うん、
で今回はもう本当ニューヨークに住んだことによって、みんな周りの人が、まあ、人種もいろんな国の人もいるし、まあ、本当ゲイっていうことを隠さずに本当に自分に正直に自分らしく生き生きと過ごしているっていう姿を見て、
うん、
でそこで、まあ、もうみんなにカミングアウトをして彼氏と一緒に生活をしたりだとか、パフォーマーとしても活躍されてきてるんですけれども、
はい、
それはもう全てが華やかだったわけではなくて、
うん、
例えば飲食店の経営をしている時にもう赤字ばかりがかさんでしまって、多額の借金を自分が負うことになったりだとか、
うん、
逆に博多時代も家族が作った借金ではないのに他の人の借金をかぶることになって、家族で明太子の配送のお仕事もされて、それで返されたということだったんですけれども、
うん、
そういったいろんな局面を渡り歩いてきた模様が写真だったり、うん、映像だったり、
うん、
でその当時の歌だったりで展開されていくんですね、
うん、
でブロードウェイって全部がこう楽しい楽しいじゃなくて、ワンシーンはやっぱりちょっとこうバラードのようなほろっとくる場面がどの作品にもあるんですけれども、
はい、
やっぱり一番ちょっと胸が熱くなったのは、うん、お母さんからの手紙を読むシーンがあって、
うん、
やっぱり親孝行はしたい、でもやっぱり自分に嘘をついて結婚して子供を作ってっていうことはできない、だけどどうやっていこうっていうその葛藤を、
うん、
その時の歌だったりお母さんへの言葉で感じ取ったんですけれども、
うん、
ただそういったその借金もあって大変だっていう中、50代から月に一度キャバレーショーを始めたんですね、ニューヨークで。つい最近なんです、うん、2016年なんです。
一昨年です、
ね、一昨年です、
はい、
それで、うん、ちゃんとそのみんなの口コミが広がっていって、
うん、
まあ、もちろんそのやっぱりブロードウェイのもう生の世界で勉強されているので、
うん、
その歌声だったり言葉の重みやその歌の伝え方っていうのはやっぱり他の方とも違うなっていうのを感じたんですけれども、
はい、
それで借金を全部返すことができて、まさにこの 2,3 年で自分の声も変わりましたっていう風におっしゃっているぐらいで、だからカジちゃんテーマ覚えてます？スーパーレートブルーマーなんです。
どういう意味なんですか？
大器晩成にスーパーがついているので大器超晩成というあ、そういう意味だったんだっていうタイトルだったんですけれども。
そうなんですね。
ね、その LGBTQ だからとかそういったのを超えて人間としてその強さというか明るさというのをその前向きな姿勢をすごく感じることができて、もうすごく眩しく感じましたね、客席で見ていて。みんな結構笑ってましたけれども、
なんかその大器超晩成っていう話を聞くとすごく希望がありますよね。
そう
なんですよ。もういくつになっても新しく始められる、いくつになっても何か次の自分に期待できる、なんかそう思って明日を楽しみに生きるってすごく素敵だなってやっぱり思いますもんね。
人間的な生きる強さを感じましたよ。ニューヨークではね、月に一度キャバレーショーをされてますし、
はい、
日本国内ではワハハ本舗に所属されているので、うん、またぜひ機会があったら見に行きたいなと思います。
第174回放送のマリカジワールド、お聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ番組マリカジワールドではリスナーの皆さんからのメッセージやリクエスト、ご質問などなど随時募集しています。
宛先はマリカジワールド @gmail.com です。アルファベット半角の小文字で marikajiword@gmail.com です。そ してこの番組マリカジワールドでは Facebook のファンページや Instagram、Twitter の公式アカウントもあります。そちらもどうぞご覧ください。
ではまた来週。
See you!